本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章10節から17節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。アーメン。聖書におけるダビデの登場はサムエル預言者が神様から告げられた通りにしてサウル王の後を継ぐ者に油を注ぐためにエッサイの家に来た時のことです。その時ダビデは油を注がれましたが、彼が本格的にイスラエル社会に登場したのはゴリアテとの戦いの時からでした。ペリシテ人はイスラエルの子孫がカナンの地に定住して以来絶えず領土を侵害してきました。ペリシテ人とイスラエルの代表的な戦争はサムエル記第1の17章に記されたペリシテ人を代表するゴリアテとイスラエルを代表するダビデの戦いです。ゴリアテは戦いを挑む者と言われており、この言葉の意味は2つの陣営の間にある人、または他の人のために戦う人です。古代中東で戦争を行う際、慣習の一つが代表戦でした。代表戦は戦死者を最小限に抑えつつ争いを解決するために両陣営の代表の将軍が1対1で対峙する戦闘です。代表戦で負けた側は勝った側の要求を受け入れなければなりません。もちろん代表将軍が負けたからといって全体の戦争で負けたわけではありませんが、負けた側は心理的に萎縮し士気が急激に低下します。そのため戦いを挑む者は両陣営で最も優れた戦士を意味するため、ほとんどの英語の聖書ではチャンピオンと翻訳しました。ゴリアテの背の高さは6キュビト半だったそうです。1キュビトは肘から中指までですが約 45.6 センチで、半キュビトは約 22.8 センチなので、彼の身長は290センチを超えていました。ヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳したものが70人訳聖書です。そこにはゴリアテの身長が4キュビと1スパン約205センチと記されています。ゴリアテの身長は当時の他の兵士たちよりも頭2つ以上も高かったです。イスラエルの兵士は彼の身長を見ただけで萎縮し戦意を失うほどでした。それだけではありませんでした。ゴリアテは頭に青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていました。鎧の重さは青銅で5000シェケル約57キロもありました。さらに肩に背負っていた青銅の投げ槍の穂先は鉄で600シケル約 6.8 キロでした。槍の全体の重さは10キロを軽く超えていたことでしょう。もし一般の兵士がそのような鎧を着てそのような槍を持っていたら動くことさえ難しかったでしょう。そのゴリアテがイスラエルの陣に向かって叫びました。お前らはなぜ並んで出てきたのか。 俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところに寄せ、俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。ゴリアテがこのように侮辱的な言葉を投げかけたとしても、イスラエル軍の反応は言葉を失い、手も足も出ませんでした。一方、ダビデはサウル王が提案する彼の鎧兜、青銅の兜、鎧、剣などは自分には馴染みがないと、それを脱ぎ、羊を飼う時にいつも使っていた自分の杖を手に取り、棒と滑らかな石5つ、そして石投げを手にしてゴリアテに近づきました。ゴリアテは自分と一対一で戦う人物として、イスラエル軍の将軍が登場すると予想していましたが、少年が現れたのを見て呆れました。ゴリアテはこう言いました。サムエル記第1の17章43節44節です。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ゴリアテは自分がどれほど優れた戦士であるかや、持っている武器がどれほど素晴らしいものであるかを語りませんでした。もしかしたらゴリアテは自分と一対一で戦いに出てくるダビデが持っているのが剣や槍ではなく盾や石であるのを見て、非常に侮辱を感じたのかもしれません。それは自分を相手陣営の将軍と考えたのではなく、体格の大きな熊のような野獣と考えていたからです。それでも心を落ち着けたゴリアテはダビデに彼の神々によって呪いの言葉を吐きました。つまりこの戦いは表面的にはペリシテとイスラエルの国家間の戦争であり、両陣営の軍隊の衝突でしたが、実際には霊的な戦いだったのです。それに対するダビデの反応は次のようでした。サムエル記第1章の17章45節から47節です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ダビデはゴリアテの武器が目に見えるものである剣と槍と投げ槍ですが、自分の武器は万軍の主の御名、イスラエルの先人の神と言います。主の御名は目に見えませんが、ダビデはそこに自分のすべてをかけました。そしてこの戦いによってすべての国はイスラエルに神がおられることを知り、主の救いは剣や槍にあるのではなく、戦いが主に属するものであることを知らせると宣言します。イスラエルの人は皆立ちはだかっている敵の巨人ゴリアテに非常に恐れをなしましたが、ダビデは戦いの本質は目に見えない霊的なものであることを認識していたのです。今日の本文でも、私たちの格闘は目に見える世俗的なものではなく、目に見えない霊的なものであることを教えています。まず10節はこのように明かししています。終わりに言います。主にあってその大能の力によって 強められなさい。私たちが強められる方法は2つ、主にあってと主の大能の力によってだと言われています。私たちが世の中で非常に大きな権力を持ったとしても、非常に多くの経済力を持ったとしても、また深く広い知識をいくら持ったとしても、それは主がおっしゃった強められる方法ではありません。私たちは主にあってのみ強められることができ、主の大能の力によってだけ強められることができます。なぜなら私たちの格闘は目に見える戦いではないからです。あるクリスチャンは、もしかしたら今よりも高い地位に座ったり、少し大きな権力を持ったりすれば、主が私をもっとよく知ってくださるのではないかと考えることがあります。しかし私たちの社会的地位や世俗的な権力自体は、私たちが主の通路として使われることとは関係ありません。イスラエルの最高の地位で最高の権力を持ち、国を治めていたダビデ王は神様のお働きの通路でした。そのため神様はダビデに対して、彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するとおっしゃいました。一方、同じくイスラエルの最高の地位で最高の権力を享受しながら、アハブ王は徹底的に神様に背く生活、神様を激怒させる生活を送りました。ダビデ王とアハブ王の違いは、権力の大きさではなく、主にあってと主の大能の力によってのことでした。またアブラハム時代には、カナンの北部地域連合軍と南部地域連合軍の間で戦いがありました。その時、南の地域の王たちがアブラハムの甥ロトと彼の財産を奪い去りました。アブラハムは家で生まれたしもべどもと318人を召集していき、ロトとその財産はもちろん、捕らわれていた他の人々まで救出してきました。アブラハムは318人もの兵士を抱えるほどの裕福な人物でした。私たちはアブラハムを信仰の父と呼んでいます。一方、イエス様はルカによる福音書12章であるお金持ちの例えを話されました。彼は畑が豊作で、あの蔵を取り壊してもっと大きいものを建て、穀物や財産をは皆そこにしまっておこうとしました。そうすればその蔵にあるものが自分の残りの命を守ってくれると固く信じていました。しかし神様は彼に対して愚か者と言われました。アブラハムとお金持ちの違いも、財産の規模ではなく、主にあってと主の大能の力によって、このその才でした。ソロモン王はイスラエルの歴史の中で最も強力な力を持つ王でした。また彼は知恵と富の代名詞とみなされています。彼は箴言を3000語も話し、歌を1005曲も作りました。また彼は花や草、木についても専門家であり、哺乳類はもちろん鳥類や魚類についても専門家でした。ソロモンはさまざまな分野に優れた知識を持っていました。さらに聖書の中の箴言、伝道の書、雅歌が彼の記録です。それでもソロモンはこう告白しました。伝道の書の12章12節と13節です。我が子よ、これ以上のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。 多くのものに熱中すると体が疲れる。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この言葉はソロモン王が主にあってと主の大能の力によっていなかった過去の年月に対する悔い改めのようなものです。ソロモン王が主にあってと主の大能の力によっているとき、彼は誰よりも強かったです。しかし彼が自分にあってと自身の能力によって言おうとするとき、彼は非常に多くの異邦の女性と政略的に結婚し、神様を離れた生活を送りました。その結果イスラエル全体が偶像の展示場のようになり、彼が死んだ後に国が南北に分かれる悲劇的な結果を招いてしまいました。ソロモン王の生涯は自分が持っているものを頼るよりも主にあってと主の大能の力によってのことがどれほど重要であるかを示す反面教師のようなものです。本文11節です。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具に身をつけなさい。私が強められるべき理由は悪魔の策略に対して立ち向かい神のすべての武具を身につけるためです。悪魔は私たちを崩壊させるためにさまざまな種類の策略で近づいてきます。イエス様が十字架を背負う前に弟子たちと最後の食事晩餐をするとき、シモン・ペテロにこうおっしゃいました。ルカによる福音書22章31節32節です。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はシモンにサタンの策略がどれほど必要であるかを説明するために麦のようにふるいにかけることを例に挙げられました。そばと殻が一緒にあるものをふるいにかけると中には何も入っていないため軽い殻は外に押し出されそばは内側に入ってきます。そうするとそばと殻が明確に区分されます。そして農夫はそば、穀物をすべて見つけるまでふるいにかけます。イエス様はサタンの策略がそれと同じであるとおっしゃいます。サタンは神の人を壊すために執拗に攻撃してきたということです。それでもペテロと他の弟子たちが今のように主の使徒として信仰の人として意志づけられたのは彼らが自分たちの人生を主に捧げたからでもありますが、何よりも主が彼らのために祈り支えてくださったからです。私たちも同じです。過去の年月私たちは人生にはさまざまな種類の悪魔の策略があったとしても、今日この礼拝の場にいることができるのは私たちの力ではなく主がご自身の中に私たちを入れてくださり私たちのために祈ってくださったからであることを認めざるを得ません。今日の本文の12節はこのように明かししています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの格闘は血肉に対するものではないと言われています。パウロが私たちの格闘は血肉に対するものではないと記したとき、彼の頭の中には今自分が閉じ込められている都市ローマのコロッセオのような円形競技場や3年間刺激していたエベソの円形競技場が描かれていたことでしょう。当時ローマ帝国に属していた大都市には その都市の人口の約 10% が入る円形競技場があったそうです。現在の韓国の首都ソウルの人口で100万人が入ることができる円形競技場、ソウルのサンアンワールドカップ競技場の15倍ほどの大きさの円形競技場があったということでしょう。剣闘士の試合は紀元前264年から亡者を称える宗教的な目的で始まったと言われています。剣闘競技に敗れた人の魂が亡者と共に死後の道を歩むことが目的だったと言われています。しかし時間が経つにつれて宗教的な目的は消え、娯楽の目的だけが残るようになりました。初期の剣闘士はほとんどが戦争捕虜で、後には志願者もいました。剣闘士たちが決闘を繰り広げて無ごたらしく死ぬケースは約 10% 程度で、残りは傷だけで終わったため、治療後に再び剣闘技競技に参加することもありました。そのため剣闘競技は今日の総合格闘技 MMA に似ていたと考えられます。剣闘競技は668年間続いた後、 AD404 年に正式に廃止命令が出されました。それはキリスト教の影響が絶対的でした。廃止命令12年前の392年にキリスト教がローマ帝国の国教となったからです。パウロがエペソへの手紙を書いて送った時は、ローマはもちろんエペソでも剣闘士の試合が国民的な娯楽として支持されていた時でした。ローマ時代の剣闘士の遺骨が埋葬された墓が初めて発見された場所はトルコのエペソです。だからこそエペソの人々は剣闘競技にさらに熱狂したことでしょう。剣闘競技は文字通り血と肉の戦い、血が吹き出し肉が裂ける戦いです。誰がより優れた外見を持っているかは全く意味がありません。誰がより多く学んだかも重要ではありません。誰がより多く持っているかも試合の内容や結果に何の影響も与えません。ただし誰がより体を鍛えて強靭な体力を持っているか、誰がより優れた運動神経を持っているか、誰が相手の攻撃を効率的に防ぎ相手の体に一撃を与えられるかでしか判断できません。だからこそ血と肉の格闘です。しかし私たちの格闘は目に見える血と肉の戦いではなく、目に見えないものとの戦いです。これが今日100周年記念教会の創立21周年を迎える私たちに神様が本文を通して与えてくださるメッセージです。私たちの教会が2005年から今まで歩んできた道は、目に見えるものと格闘してきたのではなく、目に見えないものと格闘してきたものであり、これから進むべき道も目に見えるものとの格闘ではなく、目に見えないものとの格闘です。過去21年間私たちの教会が今のような姿に育まれるように私たちが奮闘し努力してきましたが、私たちの教会を守り導き働いてくださった神様に栄光を期さずにはいられません。韓国キリスト教100周年記念財団によって設立され、私たちの教会は韓国のプロテスタントの二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓地と韓国キリスト教殉教者記念館を管理しながら、韓国キリスト教100年の信仰と精神をつなぎ、韓国キリスト教宣教200年に向けた道の備えの使命を担うということで出発しました。私たちの教会は最初から 自分たちのためでなく、韓国教会のため、韓国教会の未来のために設立されたものです。私たちの教会は過去21年間自分たちのための礼拝堂を建てようとしたことは一度もありません。しかし私たちは神様が与えてくださった使命を全うするため、過去21年間最善を尽くしてきました。その使命の道を誠実に歩んでくださり、神様の通路となってくださった全ての教友の皆様に心から感謝いたします。韓国キリスト教100年の信仰と精神をつなぎ、韓国キリスト教200年に向けた道の備えを築くことは、礼拝堂の建物やキリスト教会館のように目に見えるものを備えているからといって自動的に実現するものではありません。私たちの教会がヤンファ人外国人宣教師墓地と韓国キリスト教殉教者記念館を管理してきたのは、目に見える宣教師や殉教者人々を称えるためではありません。当時ほとんど知られていなかった土地、朝鮮へ行くようにという神様の召しに従った宣教師たちの信仰と精神、そして彼らをここに呼び寄せてくださった神様の導きとお働きに感謝し、私たちもその信仰と精神を見習うためです。また日本による植民地時代と 6.25 戦争、朝鮮戦争の時期に主の御言葉を守り、主の体である教会を守ることを、自らの命を守ること以上に尊くした殉教者たちの信仰と精神、そして彼らを受け入れて今まで韓国の教会を導き育んでくださった神さんの恵みに感謝し、私たちも同じ信仰と姿勢を持つためです。私たちが教会の教会らしさを守り、牧師の牧師らしさを守り、信徒の信徒らしさを最善を尽くして守る限り、私たちの教会は韓国教会の未来のための神様の代案となるでしょう。また目に見えないとしても、私たちの教会が信仰の目標として持っている礼拝の生活化、生活の礼拝化を黙々と実践し、自発的に互いに下支えになろうとするなら、私たちは韓国教会200年のための道の備えをしっかりと、そして正しく生きていくことになるでしょう。教会創立21周年を迎え、私たち全員が主が主である教会を育てていくために、教会の教会らしさを守ることを決意しましょう。また証明者として御言葉と生活の一致を成し遂げるために、牧師の牧師らしさを失わないように再確認します。そして信徒一人一人は礼拝堂の中だけではなく、家庭や生活の場でも信徒らしさを保ち続けましょう。このような生活を私たちが誠実に生きるなら、私たちは主の前で私たちの履物を脱いだ人々となり、韓国キリスト教200年に向けて誠実に道の備えをすることになるでしょう。こうして時が流れ、ついに韓国キリスト教200周年を迎えるとき、私たちは主の国で、またこの地で、私たちを韓国教会のための道しるべとしてくださった神様に栄光を期すことになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、イスラエル軍が巨大な身長と多くの武器を持つゴリアテの前で無言で無力だった時、ダビデはその戦いが目に見えるものではなく目に見えないものであることを知っていました。ダビデは主にあってと、主の大能の力によっての人として、彼はただ石を投げただけでゴリアテを打ち負かすことができました。ダビデのそのような信仰と態度を私たちも持てるようにしてください。本日私たちの100周年記念教会の創立21周年記念主日を迎えさせていただきありがとうございます。過去礼拝堂とクリスチャンの数が多くなかった時、韓国の教会は世の塩と光の役割を忠実に果たし、救いの箱舟のようでした。しかし今ではそのような役割を果たしているということはあまり聞かなくなりました。それは教会とクリスチャンが主にあってのではなく、 世にあってのようにし、主の大能の力によって ではなく、世俗の能力によってその中にとどまるようにしたからであると告白します。私たちの過ちと罪を許しください。今こそ私たちがまず真に主にあってのことができるようにし、主の大能の力によってにとどまることができるようにして、目に見えない戦いを忠実に耐えられるようにしてください。父なる神様、過去21年間主の体である教会のために尽力し献身してきた信徒の皆さんに恵みを授け、これまでの導きよりもさらに豊かに導いてくださいますように。また教会の教会らしさ、牧師の牧師らしさ、信徒の信徒らしさを黙々と、そして誠実に守り続けてくださいますように。私たちの教会が韓国キリスト教200年になるまで、そしてその後のもう神様が用いてくださる通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。